We've been studying through this book of Luke and
ルカの福音書を今学んでいますけれども、今日は17章のところに来ました。
And let's begin, with verses 1 through 3.
はい。では、一節二節をお読みします。イエスは弟子たちにこう言われた。つまずきが起こるのは避けられない。だが、つまずきを起こさせるものは忌まわしいものです。この小さい者たちの一人につまずきを与えるようであったら、そんなものは石臼を首に結わえつけられて海に投げ込まれた方がましです。
So here Jesus begins and he gives a stern warning against those who would cause someone to stumble in their faith.
イエスはここで、このつまず信仰につまずきを起こさせるような人、誰かの信仰をつまずかせるような人に対して非常に厳しい警告を与えておられます。
and it says that it would be better for them to have a millstone tied around their neck.
もうそういう人は首にその石臼を結わつけたらいいんだと言われています。
and I mean that would be pretty hard to have a millstone. You would basically you'd be destroyed.
そんな結局そういうことをするっていうことはもうそれで、滅ぼされてしまうというようなことですね。
Some people think that the little ones he's talking about children, and therefore it's a real stern warning not to stumble children in their faith.
でここで多くの人たちはここに出てくる小さい者たちっていうのは子供たちのことを指しているというふうに考えられています。ですから、その子どもたちの信仰を、滅ぼそうとしてしまうような人たち、つまずかせようとしてしまうような人たちに対する非常に厳しい警告だということです。
And children are more susceptible. Children often, more than adults, they're willing to believe what you tell them.
子どもたちの方がより大人よりもですね、人の言うことをこう信じやすいところがありますので、そういうつまずきやすさというのも持っています。
So, oftentimes, children are more receptive to the gospel.
ですから逆に言うと子どもたちの方がこの福音というものを本当に受け入れることができます。
They're more likely just to believe Jesus loves me, this I know, and believe it than, you know, adults.
大人が疑問を持つようなところでも、子どもはもう本当にイエス様は私を愛している、私はこれを信じるというふうにもう単純に信じることができます。
But so God looks and He says, you know, someone that would take that tender heart and you know from an early age and try to cause them to stumble, try to keep them from believing in God, God takes that really seriously.
ですからそういったその柔らかい心を持った子どもたちのその小さい時に。その彼らの信仰を滅ぼそうと壊そうとしたり、またつまずかせようとする人たちに対しては神は本当に厳しく接するということです。
Okay, let's read verses 3 and 4. We'll get moving here.
3節4節。気をつけていなさい。もし兄弟が罪を犯したなら彼を戒めなさい。そして悔い改めれば許しなさい。仮にあなたに対して1日に7度罪を犯しても悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさい。
Now, in that day, the rabbis used to teach that if you could forgive someone three times in a day, you were doing really well.
当時このラビたちは
You were a perfect man, they would say.
ラビたちは、誰かを1日に3回許すことができたら、もうその人は本当に完璧な人だという、そういったことを教えています。
Well, here Jesus takes and he more than doubles that.
でもここでイエスは彼らよりもその倍以上のことを言われています。
And of course, it's not the number.
でもちろんこれは数が問題なわけではありません。
Basically, Jesus is saying, you need to forgive.
ここで基本的にイエスが言われているのは、許す必要があるということです。
You know, in Ephesians, there's a verse. It's probably one of the most important verses in the Bible.
エペソビテの手紙4章の32節、聖書の中でも最も大事な箇所の一つだと思います。
Ephesians 4:32, which is, "Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you."
エペソビテの手紙の4章32節、 お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。
Now, God has forgiven us so much.
神は私たちのことを本当にたくさん許してくださいました。
And it's not just at the time we were saved, you know, everything before then. He continues to forgive us.
それは私たちが救われた時にそれまで犯してきたものを許してくださっただけではなくて、ずっと継続して今も許してくださった。
God will forgive you more than seven times a day.
一日に七度以上神は私たちを許してくださっています。
I know I need that.
私はそれが必要です。
I can say I've exceeded the seven times a day.
もう私は七回以上あの罪を犯してしまうってことを分かっています。
You know, so when it comes to forgiveness, God never says, you know, you never have to where you come to God and oh, forgive me. He never says, well, not this time.
神は決して私たちが神のもとに許してくださいという時に行く時に、いや今回はダメというふうには決しておっしゃいません。
You've used up your mercy. You used up your seven sins.
もうあなたは私の憐れみをもう使い終わってるから、もう7回以上使っちゃってるから。
Or he doesn't punish you. He doesn't say, you know, he doesn't just leave you in the doghouse. He doesn't just leave you there and say, okay, well, and torture you for a couple of weeks and then he'll forgive you.
もしくは決してですね、このようなことは言われません。もうじゃあしばらくあなたをちょっと置き去りにして少し懲らしめを受けさせて 2,3 週間経ったら、そうしたら許してあげよう。
That's what people do.
それは人間が行うことです。
But God does, God forgives us, and so He's not asking us to do anything that He wouldn't do. He forgives us, therefore He's asking us, you forgive others.
そのように神は私たちのことを許してくださる方ですから、同じように私たちにも他の人に許すことを求めておられます。
Now, forgiveness isn't easy.
ただこの許すということは決して優しいことで簡単なことではありません。
It takes faith.
信仰を必要とします。
And perhaps I wonder if that's why then the disciples said, and we'll go on and we'll read verses 5 through 10.
だからこそ弟子たちも続けてこのように言ったんだと思います。5節から7節します。人たちは主に言った。私たちの信仰を増してください。しかし主は言われた。もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に言われと言えば言いつけ通りになるのです。ところであなた方の誰かに工作か羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが野良から帰ってきたとき、さあさあここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか。あ、
210
OK。帰って私の食事の用意をし、帯を締めて私の食事が済むまで給仕しなさい。後で自分の食事をしなさいと言わないでしょうか。しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことを皆してしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。
Whenever we attempt to obey Jesus, we...commands, we often find that we lack in ourselves, we lack the power to do it.
私たちがこのイエスの命令に従おうということを決めてそれを行おうとするときに、自分のうちにそれをするだけの力がないということに気づきます。
We realize we need God's help to do this.
それをするためには主の助けが必要であるということに気づきます。そしてそのために主が助けを与えてくださるというその信仰を必要とします。
You know, Jesus, if you look at his ministry, he often gave commands that on the surface, on the surface they seemed impossible. But when the person, by faithsought to obey what Jesus did, they were given the power to do it.
イエスがこの与えられる命令というのは、しばしばこう表面的にはとても不可能のように見えるものがたくさんあります。でも人が それを信仰によって行おうとするときに、その行おうとするしたときに、そのための力というものがすでに与えられているということが分かります。
So when Jesus said to the lame man, you know, rise, take up your mat and walk.
イエスは、足苗の者に床を取り上げて歩きなさいと言われました。
I mean, at that, you could have said, well, I can't. I'm lame. Lame people can't walk.
そう言われても、いや私にはできません、私もう足苗なんですから歩くことができないんですよと言い返すこともできます。
But it was as he got up, then all, as he did, as he obeyed the words of Jesus, he was able to do what Jesus said.
でも彼はそのイエスの言われた通りのことを行ったときに、本当に床を取り上げて歩くことができました。
And I think that goes for all of Jesus' commands.
でイエスの命令というのは全てにおいてそういうふうに、
command to forgive is one I think that would apply to.
ですからこの許しなさいという命令もその一つだと私は信じています。
Now Jesus said he talked about a mustard seed, and what he's saying is if you have faith the size of a mustard seed.
ここでからし種というものが出てきましたけれども、これは非常に小さな種です。そしてもしそのからし種ほどの大きさの信仰を持っているならばとイエスは言われました。
And of course, the mustard seed is a very small seed.
これは本当にとても小さいものです。
And so what he's saying, it's not the amount. It's not that you know, increase, as they say, increase, give us bigger faith. It's not the amount. It's the genuineness of the faith. If the faith is genuine, it doesn't take a lot.
ですからここで言われているのはその信仰を増やしてくださいと言ってもその量が大事なわけではないということです。その小さな信仰でも大事なのはその信仰が本当に純粋なものかどうかということです。
Now Jesus uses this example of the relationship between a master and his servant.
イエスはここで、ある主人としもべの、関係を例として取り上げて、
And it seems kind of harsh. You know, you may look at it and think, wow, that seems a little harsh.
で、ちょっとこれをさっと読むとなんか厳しいなというふうに思うかもしれません。
But it's not. Jesus uses strong language often to really to make sure we get the point.
でも実はそうではありません。イエスが時にこのように強い言葉を用いられる時というのは本当に注意を引き寄せたいから使われます。
Because there's a part of us, you know, part of our the old nature or whatever the flesh or whatever word you want to use for, but it often that can we can make such a big deal about our obedience to God.
私たちの古い自分ですね、古い人というのはこう神に従ったこと、その従順さというものをなんか大げさに取り扱おうとする傾向があります。
As if God owes us some special recognition because for what we do for Him.
まるで何か私たちが神のために行ったことに対して神は特別にそれに気づいてそして報いを与えてくれないといけないというふうに。
When the truth is, it's a privilege to serve Him.
でも実は真理は。この神に仕えられるということはこれは私たちの特権なんです。
And we got to put it in perspective sometimes.
それを私たちはちゃんと正しい視点で捉えていく必要があります。
The Lord has done far more for us and He continues to do far more for us than we would ever do for Him.
神の方が父なる神の方がもうはるかに私たちよりも大きい方ですから、神が私たちにしてくださることの方が私たちが神のためにできることよりももうはるかに大きなものです。
So when we obey Him, we shouldn't have this attitude like, "Oh, this is we just doing such a big deal."
ですから私たちが何か神のために行ったときに、私はこんなことをしたんですというふうに大げさに言うことはできません。
In this issue of forgiving, if we're forgiving someone, or whether it be any other commands, we're just doing what the Lord tells us to do.
例えば誰かをこの神の命令に従って誰かを許したとか他の命令に従えた時でもそういった時にもただしもべとしてなすべきことをしたまでですと言いなさいと言われます。
He's our master and we're his servants.
主が私たちの主人であって、私たちはそのしもべです。
But, you know, and of course, he's a good master.
でももちろん、この方は良い主人です。
He cares for our needs.
私たちの必要を本当によく知っていてくださいます。
And of course, he's our father.
そしてもちろん私たちのお父さんでもあります。
But he's strong. The Lord is strong. He's speaking strongly there, and I think it's something we need to hear.
もう主はここで非常に主は強い方です。でここでも強くこう語っておられますけれども、私たちはそれに聞く必要があります。
All right, let's move on to verses 11 through
19. はい。では11節から19節をお読みします。その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると10人の癩病人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て言われた。行きなさい、そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で癒された。そのうちの一人は自分の癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。そこでイエスは言われた。10人癒されたのではないか。9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者はこの外国人の他には誰もいないのか。それからその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。
Now we've talked about leprosy before.
以前にもこの癩病について語ったことがあります。
I think we all know it was a terrible disease.
皆さんよくご存知だと思いますが、これは非常に恐ろしい病気です。
And it was incurable at that time.
当時は不治の病でした。
It progressed really slowly until basically the whole person's body was destroyed and they die.
非常にゆっくりと病が進行していって、最後にはその人を死に至らせます。
And it was horrible.
本当に恐ろしいものです。
It was helpless. It was a hopeless situation. You were helpless.
この癩病にかかってしまうと本当に希望がない絶望的な状態になります。
And I think one of the most horrible things about it was that the moment you were declared to be a leper, the law said you were to be isolated, you were to be kept away.And if you were coming close to any person, any person who wasn't a leper, you had to cry out, and so they'd know that, you know, stay away from me.
一番その恐ろしいのはこの癩病、あなたは癩病ですというふうに宣言された途端に、その人は人から隔離されなければいけなくなります。そして自分の周りに誰か癩病でない人が近づいてきた時には一生懸命叫んで、自分は癩病だからこの離れていなさいということを叫ばなければいけませんでした。
And what I like is they cried out this time, but they're crying to Jesus, and they did, you know, it wasn't stay away from me, Jesus, it was Jesus, have mercy upon me.
でもここで今回この癩病人の人たちは、まあ同じように声を張り上げているんですけれども、イエスに対して離れてくださいというのではなくて、私たちは憐れんでくださいというふうに叫んでいます。
I mean, they weren't embarrassed to cry out.
彼らはもうこの叫ぶということを恥ずかしいと思っていませんでした。
It wasn't like, oh, すみません you know, it's kind of, it's Jesus.
もう本当に小さい子ですいませんっていうのじゃなくて、もう大きい声でイエス様。
Because this was their opportunity. They weren't going to let him pass by. This was their opportunity for to be healed, and they knew it.
なぜならば、もう今こそが彼らが癒されるその機会だということを彼らはよく分かっていましたので、この機会を通り過ごさせるわけにはいかないという思いがありました。
In the Bible, leprosy is a picture of sin.
聖書の中ではこの癩病というのは罪を表しています。
And it's a good picture, I think.
本当に良い例えだと思います。
Because like leprosy, sin starts small.
癩病のように罪というのは本当に小さいところから始まります。
You can't really see it. It's undetected at first.
最初は本当にそれが そこに雷病があるかどうかというのを見つけることができません。
But it spreads.
でもだんだん広がっていきます。
And it has the same effect. It causes us to be isolated from other people.
そして同じようにその罪は私たちを人からこう遠ざけます。
And it's incurable.
そしてまた治らないものです。
So it's like humanity. We're spiritual lepers.
ですから私たちは霊的な意味ではみんな霊的な雷病人ということになります。ですからこの人たちのようにもう本当にこの癒される機会というのはイエスがそこを通ってくださるまでは一切ありませんでした。
And in the same way, for sin, spiritual leprosy, there is no other person. There is no other person that can take away your sin than Jesus.
罪も同じように、この方以外、イエス以外にこの罪を取り去ってくださる方、清めてくださる方は他にいません。
So it's like these lepers, it's worth it just to cry out, Jesus, don't let him pass you by.
ですからこの十人の雷病人たちのようにイエスが通り過ぎられた時にどうかそのまま過ぎ去らせないでください。もう叫んでください。
And like these lepers, we come to Jesus, we just say, Lord, have mercy upon me. And he does.
彼らのように本当に主よ、憐れんでくださいと叫んでください。その時に主は必ず憐れんでくださいます。
You know, well then, Jesus says, "Go show yourself to the priests."
そしてイエスは彼らに行きなさい、そして自分を祭司に見せなさいと言われました。
And there was an interesting law. We covered it when we were studying Leviticus. In Leviticus chapter 14, there's a law in the Old Testament called the Law of the Leper.
で、以前にレビ記を学んだ時にも見ましたけれども、律法の中に、この雷病人に関する立法というのがレビ記の14章のところに出てきます。
It says, and this is the law of the leper in the day of his cleansing.
レビ記14章の2節には、雷病人が清められる時の教えは次の通りでなければならない。
And it gives this ceremonial washing and special sacrifices that they would offer when they were healed of leprosy.
そして、その後にその癒された雷病人が生贄を捧げて、そして必要なその清めの儀式というものを受けなければいけないというその指示が与えられています。
But it's interesting because in the Old Testament you don't see anybody, as you look at the historical accounts, you don't see anybody healed of leprosy.
でも興味深いのは旧約聖書の中でこの雷病が清められた人の話というのは記録に残っていません。
I mean, in this way, you saw Miriam, Moses' sister, and then Naaman, but you don't see, you know, where people come and they present these sacrifices.
もちろんモーセの姉妹のミリアムとか、あとナーマンが癒されたっていう話もありますけれども、でもその癒されて人々が祭司のもとに来てこの清めの儀式をしている姿というのは聖書の中にありません。
But the reason this is interesting because God put it in His Word, and it was as if it was there for the time that it was preparing people for the time that Jesus would come.
でも面白いのはその聖書にそういったことが教えが書かれているというのは実はイエスが来られる時のためにその備えとなっている。
And so here come these lepers. They're healed. They're just fine. And they come up, and the priest is like, "What are you doing here?" And you know, I was healed of leprosy. And they would be like, "Huh? Who did that?"
ですから、この癒された人たちが祭司のところに行くと、祭司のところに来て、私は雷病が癒されましたと言うと、祭司は当然それを驚いて誰がそんなことをしたんだということになるわけです。
As they talked about Jesus, it puts Jesus in the spotlight. That here is the Messiah.
そしてイエスがやってくださったということになると、そこにイエスに焦点が当てられます。この方がまさにメシアであるということが 分かるようになっているわけです。
And it says, as the lepers went, as they went, they were healed.
そしてここでは彼らがその行く途中で癒されたというふうに書かれています。
And this is another one of those that it'd be, I wish they'd put it on film. It would just be neat to kind of, how, what was it like? You know, when did they notice they were healed? Just suddenly or
ここもまたなんか映画になるといいなと思うんですけれども、どういう状態だったんだろうなと、どうやってその歩いている途中で癒されただんだんに癒されていったのか、突然癒されたのか。でもこの10人はみんな癒されました。その祭司のところに行く途中で癒されました。
But one of them, when he saw he was healed, he turned around and he comes to Jesus and he just thanks Jesus.
でもその10人のうちの1人は癒されたことが分かると、もう一度戻ってイエスのもとに本当にその感謝を伝えに
And he was a Samaritan.
その人はサマリア人でした。
Now we've talked about this before. Samaritans were despised by the Jews because they looked down on them. They were like they considered them to be half-breeds.
このサマリア人というのは前にも学びましたけれども、ユダヤ人からはちょっと蔑まれていました。半分こう異邦人の血が混じっているということで、ちょっと見下されていた人々です。
When the Assyrians conquered the northern tribes, they took them away and then brought other people in, and they purposely tried to mix up, you know, mix the race so that they wouldn't, you know, would be destroyed.
北イスラエルがアッシリアに滅ぼされたときにアッシリアは他の民族をそこに連れてきましたので、そのイスラエル人が他の部族民族とこう混じり合って混血になっていったというそういった歴史があります。
They intermarried and then so that they were really their bloodline was a mix of Jewishness and other races.
ですからこのユダヤ人の血とそれから異邦人の血がこう混ざり合っているそういった人々です。
Now the southern, you know, the tribe of Judah, they were taken by the Babylonians. They had a different philosophy. They kept them together. They were all taken together.So when they returned and they still had their Jewish, you know, their pure, they were still pure Jewish.
南ユダの方は一方でバビロンに滅ぼされましたけれども、その時にバビロンは南ユダの人々をまとめてそのままバビロンに連れて行きましたので、彼らはそのユダのユダヤ人の血を純粋に保ったまままた。イスラエルに戻ってくることができました。ですからこうユダヤ人たちはサマリア人を見下していました。彼らは神の民ではないというふうに見なしていました。他の異邦人と同じだと。
And here, this is the one who is healed by Jesus, and he comes back and thanks Jesus.
でもそのサマリア人の人がここでイエスにこの感謝を伝えるために戻ってきました。
Now it should be noted that all ten of these lepers had faith. All ten of them did what Jesus told them to do.
で、気づいていただきたいのはこの10人はみんな信仰を持っていました。そしてみんな信仰を持ってイエスが言われたことを行いました。
And they were all healed.
そしてみんな癒されたんです。
But only one returned to thank Jesus.
でも一人だけがそのイエスに感謝をするために戻ってきました。
You know, generally speaking, I feel like those in the body of Christ, we don't spend enough time thanking the Lord for what He's done for us.
一般的に私は思うんですけれども、クリスチャン私たちクリスチャンはそれほどこの神に十分に感謝を捧げていないんじゃないかというふうに思います。
I mean, often we want to be obedient and we obey and do the things, you know, we try and we try to walk by faith and do the things the Lord has us to do. But sometimes I think, and I can speak for myself, I'm not as thankful as I'd like to be.
もちろん私たちはこの主に従おうとします。で主の命令に従ったりまた信仰によってこう行動したりしますけれどもでも私自身そうなんですがなかなかその十分に神に感謝を捧げられてないんじゃないかなというふうに思います。
As I was studying this, I was sort of convicted. I want to be more thankful. I want to be like this one, you know.
私はここを学んでいたときに本当に聖霊に示されてもっともっと本当に感謝の心を持っていたいなと思わされました。
It's natural, isn't it, to give requests to the Lord, to, you know, tell the Lord. And it's good. It's good for us to do that. He wants to hear our requests, our needs.
私たちのこの要求ですね。求めるものを主にこう訴えるということは、これは自然に私たちは行うと思います。そしてそれはもちろんいいことです。私たちの必要を主に訴えるということは、これはいいことです。
But just think about your prayers. I mean, each one of us, kind of a personal thing. But how much time do you spend thanking God?
皆さんの実際の祈りの時間をちょっと考えてみてください。祈っている時間の中でどれぐらいの時間をこの神に対する感謝に費やしているでしょうか。
And I found that oftentimes emotions follow actions. You start doing something, oftentimes emotions follow it.
そして私はこの感情というものは私たちの行いや言葉に従ってくるということをに気づきました。
And if you, as I believe, as we start thanking the Lord, as you know, deliberately.Thanking the Lord, we become more thankful.
ですから私たちが意識的に神に感謝を捧げることによって、より私たちの気持ちももっとこう感謝にあふれた心になってくると思います。
And more aware of how He's blessed us.
そしてどれほど神が私たちを祝福してくださっているかということにもっと気づくようになると思います。
Okay, let's move on. 20 through 30.
はい。はい。では20節から30節を読みします。さて神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられたとき、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空ここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのです。イエスは弟子たちに言われた。人の子の日を一日でも見たいと願っても見られない時が来ます。人々がこちらだとかあちらだとか言っても言ってはなりません。後を追いかけてはなりません。稲妻がひらめいて天の端から天の端へと輝くように、人の子は人の子の日にはちょうどそのようであるからです。しかし人の子はまず多くの苦しみを受け、この時代に捨てられなければなりません。人の子の日に起こることはちょうどノアの日に起こったことと同様です。ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしていたが、洪水が来てすべての人を滅ぼしてしまいました。またロドの時代にあったことと同様です。人々は食べたり飲んだり売ったり買ったり植えたり建てたりしていたが、ロドがソドムから出ていくとその日に火と硫黄が天から降ってすべての人を滅ぼしてしまいました。人の子の現れる日にも全くその通りです。
Now, in verse 21, where Jesus said, "The kingdom of God is in you," he wasn't talking about in you like inside your heart in this case.
この21節のところでイエスが神の国はあなた方のただ中にあるのですと言われましたけれども、これは私たちの心の中にあるということをここで言っているわけではありません。
In this sense, he's not like saying, okay, you know, did you feel that? You know, that's the king. He's saying, in what he means is in your midst, in among you right now.
今ちょっと感じた？ここに神の王がいたでしょ？そういったものではなくて、このここにいた人々のそのただ中にあるということを言われています。
Because if you look carefully, he's speaking to the Pharisees here, and they didn't, and he's speaking to people who didn't believe in them, and he's telling them the kingdom of God is in within you, meaning right here, the kingdom of God is right in front of you right now, is what he's saying.
イエスがこのように言った相手というのは、この人たちはイエスのことを信じていない、神の子であるということを信じていない人たちに対して。言われています。ですからあなたたちの中にただ中に神の国があるんだということを言っています。
The king is here, and he's demonstrated his kingdom right in front of you.
王は今ここにいる、あなたたちの前にいると。そしてその王としてのことをいろいろと 示してくださっていました。
Well, in verse 22, he begins to speak to his disciples about his second coming.
22節のところからは、今度は弟子たちに対して、この主の再臨のお話をされています。
And he said, when I come again, everyone is going to know it.
私が戻ってくるときには、すべての人がそうだと分かるというふうに言われます。
Like lightning, you know, flashing across the sky.
もう本当にこの稲妻が空をこう駆け巡るようにひらめくようにすぐに分かる。
He's not going to come and reveal himself to any, you know, special religious group, just and you know, like the Jehovah's Witnesses or anybody like that. Everybody's going to know it.
何かある特別なグループの人のところにだけこう隠れてこっそりやってきてご自身を表すということではないと、エホバの証人とかそういう他のそういったなんか特別な人たちのところにだけ現れるというものではなくて、すべての人が分かると言われます。
And no special person, you know, who was it? He died a little while ago, Mr. Moon, Sun Young Moon. He said, you know, he was Jesus. He said, I'm Jesus. I've come. Here I am. It's not going to be like that.
例えば少し前に、統一教会の文鮮明という人が、亡くなりましたけれども、彼は自分がイエスであるというふうに宣言していましたが、そのようなことではないということを言われます。
So he said, don't believe anybody that says that. Don't believe it.
ですから、そういう人たちのことを信じてはいけないとイエスは言っています。
You know, I could go on and on with examples, and these days many people claim that they are Jesus.
もう今日では本当に多くの人たちが自分がイエスであるというふうに宣言している人たちがたくさんいますので、この例を挙げればキリがありません。たくさんニューエイジとかいろんなもう本もたくさんそういったものが出ていますけれども、でもそれらはみんな本物ではありません。
Well, here Jesus uses two Old Testament examples. One is the example of Noah's flood, the destruction at the time of Noah's flood, and the other is the example of the destruction at the time of Sodom and Gomorrah.
で、ここで、イエスは旧約の中に出てくる2つの出来事を例として挙げておられます。一つが、ノアの洪水ですね。これによって滅ぼされた例。そしてもう一つがソドムとゴモラのが滅ぼされた時の例です。
In both of those cases, he pointed out people didn't realize it was coming. They were kind of going on with their lives. They didn't know that this was going to happen.
で、どちらのケースもその時の当時の人々というのは、そういった滅亡が来るということを全く知らずに普通の生活を続けていたときに突然起こったというものです。
They're carrying on as normal for them.
彼らにとっての日常生活を送っているときでした。
Now, interestingly, when you look at the book of Revelation and you read about when Jesus comes back, it's anything but normal.
黙示録を読むときに、黙示録の中でイエスが再び戻ってこられる時のところを読みますと、その時というのはもう決してこの日常生活、普通の生活ではの状態ではないということが分かります。
You read about these huge disasters, you know, stars falling from the sky and the earth, you know, the waters being polluted and all of this stuff, all these plagues.
もうその地球上は本当に大災害にあっていて、星が落ちたりとか、もう水が汚染されていたりとか、本当にもうあらゆるところがこうぐちゃぐちゃに混乱した状態になっています。
These things, and just prior to Jesus coming back.
イエスが戻ってくる、来られる直前の時の話です、ね。
So why then does this seem to contradict that?
そうすると、その時の話とこの今ここで出てきたノアとかソドムとゴモラの話というと、ちょっとこう矛盾しているように、終わりの日としては矛盾しているように見えるかもしれません。
And I believe that because when we're talking about the coming of Jesus, there are two major events that we speak of when we talk about that.
で、このイエスが戻ってこられるという出来事には実は二つ大きな出来事があると思います。
And the first is what we call the rapture, spoken of in 1 Thessalonians 4:17.
一つ目は 敬虚と呼ばれているもので、第一テサロニケの4章の17節にも書かれていることです。第一コリント15の52にも書かれています。
But here in 1 Thessalonians 4:17 it says, "Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So we will always be with the Lord." This is where we get the term rapture.
第一テサロニケの4章の17節をお読みします。次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。これがこの敬虚という言葉の元になっている箇所です。
And this, as we read in Revelation, this begins the period, what's called the Great Tribulation, a seven-year period, where all of those catastrophes and things written in Revelations happen.
そしてこの敬虚という出来事の後にここから7年間の大患難と呼ばれる、時代がスタートすることが黙示録に書かれています。
And at the end of these events, then we see Jesus coming back to earth and setting up his kingdom.
そしてその大患難の7年間が終わった後にイエスがこの地上に再び戻ってこられて、そして主の御国をこの地上に立て上げてくださるということです。
So as I look now, what he's saying here in Luke, I can understand. I would think that the carrying on as normal, being surprised, would be the beginning, the rapture taking place.
ですからこのルカの17章に書かれている出来事というのは、これは普通の日常生活が起こっている時に、この敬虚というものが起こって、そこからいろいろなことがスタートしていくと。
I think is interesting about both of these examples that he uses from the Old Testament, when you look at Noah and at Lot, before this judgment comes, the righteous people are taken out.
この2つの話、ノアもそうですし、ロトの方もそうですけれども、この神の裁きが下される前に正しい人たちがまず最初に集められています。
Noah's case, they were placed in the ark.
ノアの場合でしたら、その箱舟の中に入れられました。
In the case of Sodom and Gomorrah, Lot and his family were taken out of the city before the judgments fell.
またソドムとゴモラの時には、ロトとその家族が、まずその町が滅ぼされる前にそこから出されました。
Remember Abraham talking to God, "You are not going to judge if there." And he said, "No, I wouldn't do that."
アブラハムがその前に神とこう、交渉といいますか、何人の義人がいたらそれでも滅ぼされるんですか？いや、私はそれはしないという。
And in the same way, I believe, the Lord will take us out, the believers out, before the great tribulation happens.
ですから同じように。私たち信者もこの大患難と呼ばれる時代が来る前に主を信じている者たちはまず主のもとに引き上げられると私は信じています。
ペテロも終
わりの日の話をするときにこのソドムの話を用いています。
And he says in 2 Peter 3:9 Then the Lord knows how to rescue the godly from trials and to keep the unrighteous under punishment until the day of judgment.
第二ペテロの手紙の2章の9節で、主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるのです。
All right, let's read the last verses here, verses 31 to 37.
31節から37節を読みします。その日には屋上にいる者は家に家財があっても取り出しに降りてはいけません。同じように畑にいる者も家に帰ってはいけません。ロトの妻を思い出しなさい。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。あなた方に言いますが、その夜同じ寝台で男が二人寝ていると、一人は取られ、他の一人は残されます。女が二人一緒に臼を引いていると、一人は取られ、他の一人は残されます。弟子たちは答えて言った、主よ、どこでですか？主は言われた、死体のあるところ、そこにハゲタカも集まります。
Now, these verses, there are two There are many, but there are two major interpretations of, as to what they mean.
この箇所に関しては、まあ、いろいろな、解釈があるんですけれども、二つ大きな解釈があります。
And some people believe that those who are taken are those who are taken away, you know, taken from judgment, like raptured.
でここで取られる人がいますけれども、この取られる人というのはこの神の裁きから免れる人、この軽挙される人のことであるというふうに考える説があります。教会が取り上げられる、挙げられる話です
ね。That's one interpretation.
はい、それが一つの解釈ですね。
But the other one is that those who are taken are those who are taken in judgment.
もう一つのその取られる、もう一つの解釈としてはこの取られる人というのは裁きのために取られるというそういった解釈です。
And as when Jesus would come again, when his second coming, just before after the great tribulation at the very end, it's a time of judgment.
イエスが再びこの地上に戻って来られる時というのはこれは裁きの時です。
And those who are taken, they see as those are the ones taken. Some are taken in judgment, and those people that are taken are taken into judgment.
そしてその時にその裁きのためにその取られていく人がいるというそういった解釈です。
So really they're opposite. One interpretation, those who are taken, it's a good thing, and the other thing, the other interpretation is the bad people are, you know.Are taken.
ですから全く逆の解釈ですね。最初の方はその裁きから免れるために取られるという良い意味で取られる。で、もう一つの方はその裁きを受けるために取られていく。だから悪い意味での取られるということです。
And which one is right? I don't know.
どっちが正しいのか私には分かりません。
I think I kind of lean toward the second one myself.
私自身はまあ後半の方の説の方がにもうちょっと同意するかなと思っています。
I like Larry's song. So. Anyway, but verse 37 was a proverb that they used. This seems a little odd, but as I was looking at it, it most people believe that this refers to a proverb that they used to use.
この37節のところで主が言われた言葉ですけれども、これは当時の人々がよく使っていたことわざを引用しているのではないかというふうに考えられています。
And as Jesus quoted this proverb, they were familiar with.
ですから人々がよく知っていることわざをここで用いられていると思います。
And as you know, the vulture, as the vulture, one vulture circling doesn't mean a lot, but gathering of vultures means thatThere's a carcass nearby.
この一羽のハゲワシがこう空をまあ旋回していても、それはあまり意味がない大きな意味がそこにあるわけではないけれども、それが大群になって集まって回っていると、そこにはその近くに死体があるという意味であるということ。
And meaning that the end.When they see all of these signs happening, you know, it's like there are many, many signs. Then they know for sure this is going to take place.
ですからここで
Second coming is near.
言わんとしているのはその終わりの時代の印というのがたくさん起こってきたら、それがいろんなところでいろんな印が起こってくるようになったらば、その主が戻ってこられる日が近いということを知りなさいということだと。
Now, there are other interpretations of that verse.
まあ他にもそう解釈が他にも解釈があって優しい箇所ではないんですけども。
And a lot of my respect too, you know. Some people think it talks about birds of prey that, you know, talks about the battle of Armageddon and the feast of the Lord, and that's what the birds are talking about.
ある人たちはこれがハルマゲドンの戦いのところのことを指しているんじゃないかというそういうふうに考えている人たちもいます。
But the basic truth is the same. The Lord could come at any time.
でもまあ基本的に真理は一つです。 主はいつでももう戻ってこられます。そして私たちはそのために準備ができている必要があります。そして、主を信じている私たちにとっては、主が戻ってこられるというのは良いことです。私たちが楽しみにしていることです。
In the Lord's Prayer, we pray it all the time. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven.
私たちは主の祈りの中でも御国が来ますように、御心が天になるごとく地にもなりますようにというふうに祈るわけです。でもイエスを知らない人にとってはこれは非常に恐ろしい時になります。ですから本当に主がですね、多くの人たちをこう主のもとに導いてくださって、この主の救いを受け取ることができるようになってほしいと思います。なぜならばもうこれは緊急事態だからです、ね、救いは重要です。
It's important that nothing else compares to it.
その救いと比べたら他のものは何も何一つ重要なものは、それ以上に重要なものはありません。私自身本当にそのことをこう時々思い起こさせてもらって、もう本当に目を覚ます必要があります。これが救いが一番大事なんだということです。
Because you know the cares of this world they can get us down and we can start seeing all of these things is so important, butWhat's important is what's going to happen. It's that we belong to Jesus, and His kingdom is coming, and we want to announce that. We want to share that with people.
私たちがこの世のことにこう気を使い始めると、もういろいろなことがいろいろなことに重要性を置いてしまうわけですけれども、でも一番大事なのはこの私たちが主を知っているということ、この救いが一番大事なので、これを本当に緊急性を持って人々に伝えていく必要があります。
And with the Lord's help, we can.
主の助けによって本当にそれを成していくことができると思います。
All right, let's pray. Father,
お祈りします。
We believe in you.
お父さん、私たちはあなたを信じます。
We believeIn Jesus, we believe that His kingdom is coming.
イエス様を信じます。主の御国が来ることを信じています。
And we say, Come, Lord Jesus. We want Your kingdom to come.
主よ、来てください。あなたの御国が来ることを私たちは望んでいます。
But Lord, we know that You have plans. You have a timing, and we trust Your timing.
でも主よ、あなたにはご計画があり、あなたのタイミングがありますから、私たちはそのあなたのタイミングに信頼します。
Help us to be faithful to what you have for us right now.
今あなたが私たちのために持っておられるそのご計画に対して、私たちが忠実であることができるように助けてください。
Give us a heart for people. Help us to understand the urgency of sharing your gospel with people.
人々に対する思いを与えてください。人々に福音をシェアするその緊急性があることをどうぞ私たちに教えてください。
I pray, Lord, that you would inspire us, show us ways. I believe that there are ways that you have for us to share your gospel that we haven't even thought of.
私たちの心に語ってくださり、どうか福音をシェアするその方法を示してくださって、私たちを用いてください。
Both as a church together and individually in our lives.
教会として共に行ったり、また個人的に行うことができますように。
But I pray for the boldness and the power of the Holy Spirit to do this.
どうぞ大胆に御霊の力によって。これを行うことができますように。
As we realize your coming is right around the corner.
あなたが戻ってこられる日はもう本当にすぐそこまで 近づいています。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
アーメン。アーメン。